4月5日ですね、命の里での集会で、詩編18編の1節から20まで、この詩のですね、最初は何を言ってるかというのはまあわかるんですけど、この真ん中頃からの8節のですね、死の怒りが燃え上がったとか、山々が震え揺らぐとか、煙がどうのこうのとか言っても全然この我々にこの現実味がないようなことが書いてありますから、何のためにこんなことが書いてあるんだろうかと、ケルブが出てきたりですね、死の日やが死の雨がとか、そういうふうに時々まあ自然にこういう現実離れしたようなことが書いてあるから、一層この詩編もですね、本来非常に我々に一番身近に感じられる詩というのはですね、心の世界そのまま書いてあるわけだから一番身近に感じられるはずなんですけど、時々こういった非常にこう違和感を持つような内容があるために、詩編がなかなかですね、身近なものと感じられないという人もたくさんおるわけですね。でそれはどうして、そういう分かりにくいような不可解なことがあるのかっていうのは、それをまあ読む必要が考えていく必要があると思うわけですね。で最初のところは非常によく分かるところです。でもここの主眼はですね、神の力ということをですね、言ってあるということは分かります。主よ我が力よ、神様に対して、クリスチャンが祈る場合でも、主よ我が力よっていうふうな気持ちであんまり祈らないと思いますね。その点、その詩編の祈りっていうのは、いろんなこのバラエティーというか変化に富んだ祈りがありますけど、神様、私の力、我が力、神様というふうにですね、今の私たちだったら祈ることも当然できるわけです。で私の力っていう言い方はですね、個人的にその力を与えてくださる私の力、抽象的に万能であってですね、我々と関係ないところで何かとてつもない力を持っている、そういうふうに漠然と見るんでなくて、私の力そのものだと、歩む力、立ち上がる力、苦しい時にもですね、それに打ち負かされない、そういう私の力そのものだと。だからあなたがいなかったら私は力は出ないと、力がないというのがこもってるんですね。だからこそ私はあなたを慕うのだと。それは実際のところですね、足が弱ったらもう杖っていうのが非常に大事になって、私も山に大きな荷物を背負って結構歩いた時に足が痛くなったらですね、非常に困ったことがありますね。歩けなくなる荷物があるんですね。でその時に、適当な枝を探してしたらぐんと楽になる。特に折りしなはですね、本当にもう杖がなかった、降りていけなかったということもあるんですね。そういうことから見てもですね、私たちもこの人生の日々の歩みの中で神様という力、杖がなかったら歩けないというようなこともしばしばあるわけです。ですからそういう弱った時にこそ、その力がまじまじとまざまざと感じられるからこそ、一層私はあなたを慕うと。本当に苦しい時も歩けない時に力となってくれるからこそ慕うというわけですね。そういうこの神様は自分が力ない時に力となってくださったという経験がなければですね、そういうふうに慕うということは、まあ、起こらない。ここで見たら分かりますね。あとも岩である、大岩である、砦の塔である、みんなこれある意味で力、動かない力。岩っていうのは不動のものですよね。いや、岩というのは異なる言葉でもありますが、これもこういうことなんですね。他のものが押し寄せてきても動かされない、そういう力を持っているという意味ですよね。盾とか、この角っていうのも牛の角とかいうのは非常にこう強力な力があるから、この救いの角という表現は、今日では全く使われないと思いますね。クリスチャンの祈りにですね、神様、私の救いの角ですなんていうことをまず一人もいないと思います。それは風土にもよるわけです。このパレスチナの地方に私が行った時にも実際に見たわけですけど、アイベックスというですね、大きな巨大な力強い角を持ってヤギがおるわけです。で、そういうところからですね、牛の角とか、この力のシンボルとして神様のことをしばしば救いの角という表現にしている。ね。 砦の塔、これは見張ってくれるというわけですね。敵からの攻撃を見張って、そして撃退するのがこの砦の塔で、これもやはり一瞬の力であるわけですよね。縦になる、これも敵の攻撃、矢をですね、跳ね返すと、それも一種の力ということで、ここに言うておることはですね、二節で我が力よというのをより詳しく言い換えたのが、この三節であるということになるわけです。で、神様っていうのをですね、いろんな私たちも感じ方があると思うんですね。神様は愛であるという言い方も、これは当然新約でされておるんですけども、神様で愛である。神様は清い神様だと、万の英知であると、神様は霊であると、神様はこれまっすぐだと、清いお方だと、まあ、いろんな表現がある中でですね、特にここはですね、神様の持つご性質のうちの力っていうことを非常に特に強く感じたというわけですね。我々クリスチャンもですね、神様を思うときに本当に神様の力をはっきりと感じているかのかどうかということをですね、そういうことから思わされます。で、その力っていうのは今度はですね、この人が出会った苦しみ、実際の経験の中でどのようにその力を発揮してくださったのかというようなことをですね、この五節からは、この人はですね、死の縄が絡みついた。で、これは実際にですね、この死も一応ダビデのものとされておりますが、ダビデは現実にサウルから殺されそうになったことは何度もあったわけです。死の網がかけられていると。黄泉の名は、死の網。これ同じようなことですね。死の名は絡みつき、奈落の激病っても、これも平行法ということで、一行目と二行目をほぼ似たような意味で繰り返しているわけですね。死の名は絡みつくっていうこともですね、奈落の激流を逃がしてもよく似たようなようで畳みかけるように言ってるんですね。この五節六節でだから言おうとしていることは、死っていうのがもうそこまでやってきとったと。もうこの死の名は絡みついたということは、もうどんなにしてもこの死の恐怖、死がそこそこまで来て死から逃れられないと思ったというわけです。そういうようにですね、いかにしても迫ってくる死っていうことが逃れられないと思ったけど、その中でですね、自分の力では絡みついてどうすることもできないけど、この人ができたことは叫ぶことだったと。苦難の中から死を求めて叫ぶということが、これはどの場合でも残されておる。これは私たちも非常に苦しくなってですね、どうすることもできない時でも、神様助けてくださいと、必死にそれだけしか言えなくても、それだけは最後まで言えると思うんですね。で、この人が苦しい、非常に追い詰められたギリギリの死というものが近づく時にできたことは、この死に叫ぶことだったと。そうしたらですね、その必死な叫び、その神様に向かって一点凝縮したようなですね、その叫びによって、その声が神様のところに聞こえてですね、そうしたらこの八節に、このさっき最初に言いました不可解な表現っていうのはですね、いかに神様が力強く立ち上がってくださるかということを、こういう表現で言ってるわけなんですね。ずいぶんイメージが大きいですね。神様はその万能の力でもって立ち上がってくださったと、救いのために立ち上がってくださったと。それあればそういうふうにしか言わないのをですね、こんなにいろいろ想像力っていうか、イメージ豊かに書いてあるんです。これはそういうふうに、この詩人の霊的世界の中で、まざまざと何かこういうものが実際に起こったみたいですね。死の怒り、その悪の力はそこまで迫ってきているに対して神様が怒られてですね、大地を揺れ動かすほどだと。そのぐらいの力を持ってこの人の叫びに応えてくださるっていうんです。また答え方もまたちょっとすごいところですね。必死に叫んだら、今助けていってやるというふうにパッと言うんじゃなくて、こんなに山々が震えたり揺らいだり、煙が吹き上がったり、御口の火がなんか焼けつく炎になってました。こういう凄まじい力っていうものを神様自体は持ってるんだと。 その凄まじい力の塊の、エネルギーの塊ようなところからですね、私、そういう力の塊だからこそまた私にも答えてくださると。これ全部ですね、そういう神様のすごい力というものを、この五節ですね、十六節まで言ってるわけです。で、ね、天を傾けて下り、三つの足元に従いとか、こういう子も稲妻、そういうイメージもありますけども、それを全部支配してるんだと。ケルブを買って、ケルブっていうのはこれは、ケルビームっていうの複数ですね。イームがついたら複数になる。ケルビームという表現も多いんですけど、ケルブっていうのは、これは翼を持ってるんですね。なんか鳥のような感じですけど、人間のようでもある。そして一部鳥のように翼を持ってる。で、このケルビムっていうのは罪の贖いをするあの神の箱の蓋のところですね。一番神聖な場所とされる。そこに向かい合わせてケルビムが置かれていたと。聖書の中ですね、いかなる像も作ってはならないという、ある意味で唯一の例外のようなものがこのケルビムだったわけですね。罪の贖いという一番大事なところ。神の箱の上が贖いの場だ。でケルブを飼って飛ぶっていうのはですね、それにどこに置いてもどんなところでも神様はその翼を持ったケルブのようにですね、ケルブをで象徴されるように翼を持って自由自在に行くんだと。人間だったらどこに行こうと思ってもすぐに足止めを起こったり行けなくなったりするけど、そういう意味でですね、神の翼に乗っている。闇を置くこともできるし、暗い雨雲や霧を置くこともできると。あと、氷とか火の雨とか、天から雷鳴。こういうすごい現象ですね。自然界の驚くべき現象、人間では絶対できないような現象、全部神様なさってるんだと。そういうこの根源的な力の、いわば塊のような神様がですね、その叫びに応えてくださると。であなたが命じれば海の底まで姿を現すんだと。あなたの怒りの域に、これも同じようなことですね。世界はその元を示すというふうに、神様のその力の前にはどんなものでもですね、みんなあらわにされるし、どんなところでもことができるという。でそこまでがですね、神の力ってどんなに凄まじい大きなものかっていうことをずっと言ってるんですね。この人はよほどこういうことにですね、ありありとこういうことを示されたみたいですね、霊的社会で。それで、そのような巨大な力を持った力の塊神様が17節。そのまさに力の神様は高い点から御手を使わせて私を捉えて引き上げてくださると。ということなんですね。で当然敵も力を持って襲ってくるけど、もちろんこの神はさっき言ったように絶大な力を持っている。だからこそ主は私を救い出されるんですね。このなおとかいうのはちょっと弱いような表現ですけど、力、人間的な力を持って勝ち誇っているけど、そういった比較にもなりもならないですね。この力、そういう力を持って助け出してくださると。だから敵が人間的なそういう力を持って攻め寄せてきてもですね、主が支えとなって広いところに導き出して、そして助けとなって、その追い詰められた人も喜び迎えてくださるんだと。そういうふうにこの追い詰められて、しかもそこまで来ているという人であってもですね、この神様、力の塊である神様なのだから、ここに叫んだら、その力、絶大な力を持って取れて、私たちに手を伸ばしてくださるんだという、そういうこの人のですね、非常にこのスケールの大きい救い、苦しい時に神様に祈って助けてくれましたっていう三文的に言うたらですね、本当はもうこういうことなんですけど、ここがまあ聖書の聖書らしいところですね。苦しいところを助けてくださった神様と、こういうふうにですね、風の翼とか雨雲とか稲妻とか雹を降らせる、雷鳴を降らせる、火の雨を降らせるとか、そういうことがずっとこの人の霊的世界の中にますます浮かび上がってきたってですね。 で実際にその助けられたと。でこの人はこんなにこういろんな技としたあの様々な現象を神様の技だはっきり分かったから、これはすごい力の方なんだと。それで最初のところにまた変えるところなんですね。アッシュは我が力やと。こういう巨大な力を持ったのは私の力になってくださるというですね。これはもう本当に素晴らしいようなことで、人間の世界は権力や武力、そういう人間の小賢しい知恵で持った武力や権力で一生懸命にしていることですけどね、そういうものはもう本当に神様の一声で潰れてしまうけど、ここでいう自然の万物を支配する強力な力を持った神様はですね、どんなことがあってもこの力そのものは壊れたりしないと、そういうふうにこのところは一貫してですね、神様のとてつもなく大きな力、それがこの弱腰に襲われた何にももうできなくなった私を不思議なことに助け出してくださるという、そういう感動を、まあ、この詩にしたというわけですね。そういうこのスケールが大きくて宇宙的な世界でですね、見ながらこういうことを言っているので、日本人的な感性にはなかなか入りきらない非常に大きなものがあるんですね。だから私たちも苦しい時に神様を助けてくださる、その神様の力がどれだけ大きいかはやはりこういうふうなところからですね、私たちも深く知った上で確信を持って神様に悟るというわけですね。そういうことがこういうところから導かれるわけです。はい、それでは今日はそこまでです。